片倉悦史さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。台湾在住の片倉悦史さんとつないでこの時間ねお届けしております。さあそれでは早速今週もつながっております、ご紹介いたしましょう。台湾在住の片倉悦史さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあそれでは片倉悦史さんをお迎えしての今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん今日はどのようなテーマでしょうか。
はい、今日ですねちょっといつもとちょっと経路を変えてですね、私の取材秘話についてお話ししたいと思います。
はい
はい、まあ、私はねいろんなまあ本を作ったり、まあ、あのガイドブックを作ったり、まあ、生活情報書を編集したりですね、
はい、
まあ、いろんなことやってるんですけど、特にこうレストランとかこう観光物件とかですね、ショップとかこういったものをどうやって選んでいくのかっていう話、結構これ皆さん興味ありますよね。
そうですね、
まあ、例えばですね、レストランでしたら美味しいお店、まあ、これすごくプラス評価ですよね。
はい、
ところがね、これがまあそんな簡単にはいかなかったりするんですよ。どういうことかっていうと、例えば経営が安定してない感じがするお店、
はあ、
こういうお店は例えば雑誌なんかは特にそうなんですけど、まあ、ガイドブックなんかもですね、ガイドブックって基本的に1年に1回しか更新しないんですよね。で、1年間お店が持ってもら、まあ、持ってくれる、まあ、変な言い方ですけど、経営がも保たれればいいんですけど、その本が出てる間に潰れてしまったりすると、これ読んでそこのお店に行った人は路頭に迷うわけですよね。
そうですね、
ですから、そういうところもちゃんとチェックするというか、まあ、これチェックしてチェックするって言ってもね、お店の人に長続きしますかなんて聞けませんから、こっちでいろいろ考えるわけですよ。で、例えばですね、どういうお店が安定してるかっていう話なんですけど、
はい、
まずレストランでしたら、シェフがイコールオーナーの店、
はい、
例えばシェフが開いたお店っていうのは比較的安心なんですよね。
はい、
そのシェフの料理を愛する人たちが常連さんでかた、しっかり来てるので、なかなかこれはね簡単には潰れないんですよ。
はい、
で逆にいろんな人たちが複数でお金を出し合って一つのお店を経営してたりすることも普通にあるわけですよ。
はい、
でこういったお店は結構危なかったりするんですね。
へ、
あとは例えば契約期間が明らかにこうはっきりしてるのが、まあ、分かるお店、
はい、
例えばデパートとかに入ってるお店って、これ考えて2つあってね、
はい、
デパートに入るお店っていうのはテナント料を払ってますから、当然これそのテナント料が高ければ経営も、まあ、当然難しくなりますよね。
はい、そうですね、
だからすごく流行っているとかチェーン展開してるとかっていうのがデパートに入ってたりするときは比較的安心なんですよ。
はい、
ところが個人商店でデパートとかに入ってる場合は結構これ厳しいんじゃないかなと思うことがあるんですね。ですからこういうところはちょっとこう、ただ美味しいだけで、美味しいか美味しくないかで、まあ、即決はできないなって考えたりするんですよ。
はい、
でこういったね、ちょっといろんな裏事情があるんですね。で、あとはですね、情報収集っていうのも結構いろいろあって、
はい、
今日私朝一軒ですね、朝ごはんの美味しい人気店に行ってきたんですね。
はい、
で、今これだけインスタグラムとかツイッターと、まあ、ツイッター今 X ですね、あとかフェイスブックとかがこう流行っていて、まあ、こう YouTube なんかもあって、まあ、いわゆるこう SNS を中心としたこう情報交換ってすごい盛んになってると思うんですけど、
はい、
これ誰がやってるかをちょっとチェックしたいんですよね。例えば、圧倒的に若い人が多いジャンルってありますよね。
はい、
例えばこうインスタグラムとか比較的若い人が多いし、フェイスブックとどちらかというと中高年世代が多いですよね。
はい、
そうすると好みが違ってきたりするわけですよ。
ユーザーの傾向はあるんですね。
はい、であともう一つは若い人たちって流行に流されやすいので、こう地味であんまり綺麗じゃない、まあ、今インスタ映えなんて言葉、変な言葉だと思いますけど、インスタ映えとかって言葉ありますよね。
はい、そうですね。
で、そういうものにこう外れてしまうお店は美味しくても情報が流れないんですよね。
はあ。
だから例えばこう 逆も言えますよね。インスタ映えすれば美味しくなくても有名になるわけですよ。 うん。まあ、ありえますよね、これね。
可能性的に。
うん。で、今日朝行ったお店は、こう、インスタグラムとかにはほとんど出てこない。で、行くとやっぱり中高年世代の人に人気のあるお店なんですね。
はい。
だから美味しい。で、実際美味しかったんですよ。あの、紹介に値するなっていうふうに思ったんですけど、
はい。
実際にその美味しい割には有名じゃないんですね。
は
あ。で、この逆もあると。そんなに味は大したことないんだけど、知名度は高い。
うん、
で、お店は綺麗。で、ストーリー展開もうまい。
はい。
こういうお店は有名になっていくわけですよ。
ほうほう。
ただ私たちはね、やっぱりこう台湾にいらした皆さんが、やっぱ美味しいものを食べてほしいですし、まあ、食で満足してほしいなと思うので、
はい、
この辺はいろいろこだわってしまうわけですよね。
へ
え。うん。ですから、実はこの、まあ、どのガイドブックにも載っているからとかね、
はい、
あの、有名だからとかね、あともう一つね、台湾の人がおすすめするからっていうのも必ずしもこれ、あの、完全な情報じゃないんですよね。
じゃなく、
うん。地元の人がおすすめっていうのも 100% 信用できるかっていうと、実はそうじゃなかったりするんですよ。
ほう。
うん。なぜかっていうと、やっぱ台湾人と日本人で好みが違ったりしますよね。
あ、そうですね。
うん。あとね、もう一つ、これをちょっとね、台湾の皆さんに本当申し訳ないことなんですけど、あの、日本の方が美味しいってものもあるんですよ。
はい。
うん。あの、台湾ではそこのお店すごく美味しいんだけど、日本に行くともっと美味しいものがあったりする。
はい。
そうすると、日本からの旅行者は満足しないですよね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、もちろん逆もありますよ。同じものだけど、台湾のが断然美味しいものっていうのもありますから、
はい。
こういうのは強調して紹介していくんですけどね。
ええ。
あの、例えばですね、お刺身なんかする傾向強いですよね。
お刺身ね、ええ。
うん。例えばお刺身台湾の人も食べるんですけど、あの、まあ、美味しいんですけどね。
はい。
美味しいんですけど、やっぱり北海道とか、九州とか、
はい。
こう魚の美味しい町、
ええ。
魚の美味しい土地の人から見ると、やっぱりね、南方の魚って脂の乗りが悪くて、ちょっといまいちなんですよね。
ああ、そうなんですね。
だから台湾では海の幸で有名な、海鮮料理が有名な町でも、まあ、日本人には 100% 受けるとは限らないっていう難しさがあるんですよね。でも、果物なんかは逆ですよね。
はい。
同じものがあったとしても、断然台湾のが美味しいですから、
はい。
そういったものは、まあ、きっちりお勧めしたいと。うん。そうやってね、いろいろ考えながらね、こう紹介するお店を決めていくんですね。
ああ、いろんな、こう、要素が絡み合うわけなんですね、方々と一緒に。
そうですね。まあ、今日のね、このお話のまとめは何かっていうとですね、
はい、
あの、常に歩いて、常に食べて、常に探してるって状態をいつもやっていないと、その、はい、ベストな情報って探しきれないんですよね。うん。でもまあ、台湾はね、基本的に、あの、まあ人も真面目だし、あの、努力もするし、品種改良やね、うん、創意工夫なんかも盛んですから、
はい、
まあ、すごく、こう、失敗作があったとしても、それはそれで楽しいんですけどね。
ええ。
うん。ちょっと残念だけど、お勧めできないなっていうところでも、すごく本当は美味しいところってあるわけですよ。
あるし、
うん。で、こういうところもね、頑張ってほしいなと思いつつね、まあ、残念ながら紹介できなかったけど、味はいいっていうお店もあるので、まあ、その辺悩ましいところでもあるんですけどね。
はい。
でもまあ、取材者としては結構楽しかったりしますよね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスお送りしました。台湾在住の片倉石美さんとこの時間つないでお送りしました。お相手は片倉石美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。